主にある挨拶と題しまして、宍戸俊介牧師よりメッセージをいただきます。
フィリピの信徒への手紙を最初から読んでまいりまして、今日はその一番最後の結びの言葉をお聞きしました。21節、22節をもう一度繰り返してお聞きいたします。キリストイエスに結ばれているすべての聖なる者たちによろしく伝えてください。私と一緒にいる兄弟たちもあなた方によろしくと言っています。すべての聖なる者たちから、特に皇帝の家の人たちからよろしくとのことです。よろしく伝えてください。あなた方によろしくと言っています。よろしくとのことです。でここにはよろしくという言葉がそんなふうに3度繰り返して記されています。もともとのギリシャ語の聖書だとここは挨拶をするという、文字が書いてあります。で手紙の結びのところで挨拶を語っているところだから、挨拶しますと、言われているのは当然かもしれませんし、あまり、その挨拶に対しては中身はないと思って迂闊にも読み飛ばしてしまうということがあるかもしれません。しかし今日は少し立ち止まってです。このよろしくと訳されている言葉、挨拶をするということを味わいたいと思うんです。でよろしくお伝えくださいとか、よろしくと言っていましたというのは聖書の中に出てくるだけではなくて、私たちも日常生活の中でしばしば語ったり聞いたりしている言葉だろうと思います。しかし、改めて考えてみたいんですが、そのよろしくお伝えくださいって誰かに私たちが言ったり、あるいはよろしく言ってましたって、そういう時のよろしくの中身っていうのは一体何なんでしょうか。考えてみると、あんまり私たちは深く考えずにこのよろしくっていう言葉を使ってるかもしれません。しかし改めてです、そのよろしくって言ってることは何なのかなって考えてみますと、それはその自分にとって相手がとても大事であるということを言い表そうという、そういう思いがあるのかもしれないと思います。誰かにどうかよろしくお伝えくださいというふうに言う時のことを考えるならば、その誰か今目の前にいる人が誰かに出会ってくれてそれを伝えてくれるときに、自分はその最終的に言葉が伝わる人の前にはいないわけです。だから直接挨拶はできないんだけれども、しかし、この私は今この場にはいないけれども、あの第三者の人のことを大変大事に考えているので、その私の気持ちを伝えてほしいというですね、そんなところがあるんだろうと思います。ですから自分がこの場にいない人に向けている真剣な思いというものを、もしあなたがその人に会うことがあったらどうか伝えてほしいっていう、そういう、大事に思ってるとか真剣であるっていう思いを相手に託す言葉がよろしくということだろうと思います。誰かがあなたのことをよろしくと言ってましたっていうのも同じです。その、私たちが言われた人から、その人が目の前にやってきた人のことを大事に思っている、そのことを伝えてくれと言われたのでお伝えしますという意味でよろしくと言ってました、そういうふうに、言うんだろうなと思います。この手紙を書いているパウロの場合どうだろうかって思うんですね。パウロもまた、彼の真剣な気持ちが伝わるように願って、よろしく伝えてください、挨拶をしておいてくださいって言ってるんでしょうか。で確かにそういう一面はあると思うんですね。で、実は今日の、この聞いてる箇所に、字面ではっきり書いてあるわけじゃありませんけれど、しかし、ここの文面から推測をするとです、今日私たちが聞いたこの箇所というのはパウロが肉筆で自分で筆を取って書いた、そういう箇所であると言えるように思います。でパウロの手紙って聞くと、私たちは、今日私たちが手紙書くときは大体自分で全部書きますから、パウロも全部書いたんだろうなというふうに思いがちなんですけれど、そうじゃないっていうことは、よく知られてるわけです。 パウロの手紙のほとんどっていうのは、パウロが喋った言葉をパウロの弟子がそば、で書き留めていく、まあ、いわゆる口述筆記という仕方で、書かれているわけです。ですからローマ書の結びなんか読むとですね、突然パウロの手紙を書いている私テルティオが挨拶しますなんて横合いから筆記している人が自分で挨拶を書き加えちゃったりしてるんですね。それはつまり、ずっとその文字はテルティオさんが書いていたということですけれども、パウロの手紙というのは大体そんな風にして書かれているんです。でこの手紙もそうなんですね。この手紙の大部分というのは、弟子の名前、書き留めた弟子の名前書いてないので分かりませんけれども、パウロの弟子の誰かがパウロが語っている言葉を書き留めていくという仕方で、したためられています。ですから途中なんかのところでパウロが喋ってるうちに、話が別の方に行ってしまってまた元に戻って喋り直すなんていうところが出てくるわけですね。自分で手紙を書いてるんだったらそこの前のところは多分決して、文章が通るようにするでしょうけれど、喋ったことをそのまま口述筆記していくもんですからそのまま残ってしまうわけです。でこの手紙っていうのはそんな風にお弟子さんがずっと書いてきているんですが、手紙の一番おしまいのところ、今日のところはこれはパウロが口述筆記をやめて自分の手で挨拶を書いている、もともとパウロそういう癖があるわけですが、ここはそういうとこなんですね。パウロが手紙の最後にいつも、自分で、署名するみたいにして挨拶を書く、そういう癖があるというのは、いろんな手紙に、それが、あるので、そのことか観察することができます。例えば、非常によくわかる言い方というのの一つが、コリントの信徒の手紙、第1の手紙の16章の21節のところ でそこを見るとですね、私パウロが自分の手で挨拶を記しますって書いてあるんです。ということはそれまでは、パウロが書いてなかったんだけど、ここはパウロが自分で書いてるって言うんですね。で、第一コリントだけではなくて、コロサイの信徒の手紙の終わりのところ、コロサイ書の4章の18節でもやっぱり私パウロが自分の手で挨拶を記しますって書いてあります。からテサロニケの信徒への手紙第2の手紙の3章17節だと、私パウロが自分の手で挨拶を記します、これはどの手紙にも記す印です、私はこのように書きます、私たちの主イエスキリストの恵みがあなた方一同と共にあるようにと言って手紙を結んでいくんです。パウロは、どの手紙にも記す印だって言いながら最後は自分で、挨拶を書いていく。この手紙もそうなんですね。名乗りこそ挙げていないんですが、ここ読んでると一番最後のところ見るとです、例えば、21節のところの後半ですね、私と一緒にいる兄弟たちもあなた方によろしくと言っていますって、これは口述筆記ではこういうふうには書かないだろうと思うんですね。これはパウロが自分で、筆を取っているので、パウロがその場にいる人たちの言葉を聞いて、そして私と一緒にいる人たちもよろしくと言ってるんですというふうに言っているところです。ですから、今日の結びのところっていうのはパウロの文字が書いてあったんだろうなと、そういうふうにわかるわけです。 はい、パウロは、その非常にパウロが、自分の手紙の最後に、自筆でですね挨拶を記すて、そこに、パウロ自身が、その手紙の受け取り手の人たちに対して非常に、真剣な思いであるということが現れている、そう言っていいだろうと思うんです。ですからそういう意味ではよろしくというのは普段私たちが使うみたいにです、相手のことを本当に大事に思っているんだということを表していることになるんだろうと思います。でところでです、パウロとフィリピ教会の間柄というのは、これはそのパウロがフィリピの町に福音を伝えてこの教会ができました、言ってみたらパウロはこの教会の初代の牧師みたいなとこがあるわけですから、教会の人たちの顔はみんな知っていたに違いないわけです。個人的なつながりがある人も当然いたに違いない。そういう意味ではパウロがフィリピの教会の人たちのことを思い浮かべながらよろしくというふうに挨拶をしているのはわかるんですが、しかしここではです、注意して聞いてみると挨拶してるのはパウロだけじゃないんですね、私と一緒にいる兄弟たちもあなた方によろしくと言っています。すべての聖なる者たちから、特に皇帝の家の人たちからよろしくとのことですというふうに言われているんです。パウロ自身がフィリピ教会の人のことをよく知っている、これはまあ、そうだろうと思いますけれども、パウロと今一緒にいる人たち、すべての聖なる者たち、特に皇帝の人たちから、皇帝の家の人たちからよろしくと、そう言って言われているのをこう、聞くときにふと思うんです。果たしてこのパウロと今一緒にいる人たちとか、皇帝の家の者たちというのはフィリピの教会の人たちと顔見知りだったんだろうか。で、おそらくですが、顔見知りでないのではないかと思います。だからこの手紙の結びというのは不思議なんですね。パウロがまあ手紙を書き送ってきて、パウロ先生がフィリピの教会の人たちによろしくと言っているのは分かるんだけれど、それと同時に、その今パウロが捕らえられている遠くの見知らぬ町の人たちが大勢パウロと一緒になってよろしくというふうに言ってきているわけです。皇帝の家の人たちという言い方は、おそらくパウロが捕らえられた牢屋の、牢番であるとか、あるいはその牢屋の周りにいた、そういう人たちなんだろうというふうに言われています。皇帝の家というのは、皇帝の家族の身分の高い人という意味ではなくって、皇帝の家に使われている人たちという意味です。今パウロは ローマで裁判を受けるために牢屋に捕らえられていますから、だから当然その捕らえられている牢屋っていうのは皇帝の牢屋なんですね。でその牢屋の、で働いている、まあ、奴隷たちもそうですし、それから牢の番をしている看守たちもみんな皇帝の家の人たちになるわけです。でそういう中にキリスト者が生まれていて、でその人たちがフィリピ教会に向かってよろしくと言っているというのが、ここの言葉ということになります。でするとです、これはただの挨拶だと思って聞いてしまうんですが、キリスト者の結びつきってどういうことなんだろうっていうことを考えさせられるのじゃないかと思うんですね。キリスト者の結びつきっていうのは単なる人対人の結びつきというのではない、そう言えるんじゃないかと思います。もちろん教会に一緒に礼拝にしているうちに親しい人間同士の結びつきっていうのは生まれますけれども、しかしその結びつきっていうのは元をたどってみると、私たちがそれぞれに主イエスキリストに取りなされているっていう上にある結びつきなんだろうっていうふうに思うんですね。でもし、教会にやってきてお隣に座った人、毎週毎週、あるいは毎月毎月お隣に座るとか近くに座ってて顔見知りになる、そしてやがてそういう中から人間的な親しさが生まれてくるということであればです、それはお付き合い程度の、親しさというのは生まれるでしょうけれども、しかし、それ以上はなかなか深まっていかないんだろうなというふうに思います。人間同士の付き合いっていうのは私たちもいろんなところで経験させられることですけれども、その交わりというものが深くなればなるほど、実は、私たちがお互いに抱えている険しさゆえの破れというものも深まっていくようなところがあると思います。ちょっと、隣に一緒にいますというくらいでは、あんまりその破れは目立たないんですが、ある程度付き合ってみたらどうもこの人と馬が合わないっていうことは、よく感じることがありますし、あるいは最初のうちは非常に、よく気持ちが合うと思っていた人がです、長い間交わっているうちにある時に相手の思いがけない面を見てしまって、それでもすっかりその相手を信頼できなくなるとか付き合うのが嫌になるっていうことが私たちの地上の交わりではしょっちゅうあるように思います。そして結局私たちは本当には誰とも仲良くならずに自分一人きりで生きるのが一番気楽でいいなんていうことをつい思ったり口走っちゃったりする時もあるんです。しかしそうなるとです、私たちの挨拶っていうのは実は大変虚しいものになっていくんじゃないかと思うんですね。上辺では、こんにちはとかおはようございますとか挨拶をしてますけれども、しかし本当に気を許して、信頼している言葉ではありません。相手が語ってくれる言葉も、聞き流すみたいになっていく。そんなことがあるもんだから実は私たちが使うよろしくっていう言葉は次第にですね、軽くなってしまって、あんまり、深く気も留めずに、よろしくとかいう言葉が、私たちの間で行ったり来たりしているってことがあるのじゃないかと思います。挨拶というのが、人間同士だけの交わりの場合には形だけのもの、上辺だけの見せかけのものになってしまうということが、あり得るんだろうと思う。そして実は私たちはそういう軽い、本当に軽い、ものを挨拶というはそういうもんなんだと思いながら、暮らしているところがあるように思います。しかしパウロがじゃあここで、書いている挨拶ですね、挨拶いたしますとか挨拶してくださいと言っているこの挨拶というのはそういう、軽い言葉の上だけのことなのかっていうと、そうではないと思います。パウロはフィリピンの教会の初代牧師だってさっき申し上げました。だから教会の人たちのことはよく知っているんだと申し上げましたけれども、しかし実は改めて考えると、パウロがフィリピンの教会を後にしてから今ローマで牢屋につながれてるんですけど、その間にはもう、何年も時間が経ってるんですね。でそうすると、パウロがフィリピ教会の隅々まで本当に全員のことを知ってたかというと、顔を知ってたかというと知らない人もその後に大勢加わってたに違いないわけです。パウロは今日のところでですね、 フィリピンの教会の人たちにこういうふうに語っているんです。キリストイエスに結ばれているすべての聖なる者たちによろしく伝えてください。だから、一部の人、私の知っている親しい人によろしくって言ってるんじゃないんですね。この教会の人すべてによろしくって挨拶してるんです。昔からこの教会にいる、よく気心の知れた人には心のこもった挨拶をするけど、最近フィリピン教会に加わった人に対しては形だけの、言葉の上だけ挨拶しますと言うんじゃないんですね。パウロは本当に心を込めて、それこそパウロの周りの人たちも顔を知らないフィリピンの教会たちを覚えて挨拶してるんですが、パウロもまた実はフィリピ教会の新しく加わった人たちについては顔を知らないのですけれども、しかし、心を込めて挨拶をしている。で、実はです、このフィリピの信徒の手紙の一番最初のところの書き出しにですね、こんなふうに言われていたんです。1章の3節4節のところをちょっと振り返って聞いてみようと思うんですが、361ページです。361ページ、1章の3節4節、パウロこんなこと言ってるんです。私はあなた方のことを思い起こすたびに、私の神に感謝し、あなた方一同のために祈るたびに、いつも喜びを持って祈っています。パウロとフィリピの教会の間にある交わり、あるいはキリスト者同士の間にある交わりと言ってもいいのですけれど、その中心にあるのはです、いわゆるこの世的な人間同士の親しい付き合いというのではなくて、お祈りがそこにあるんですね。そしてそのお祈りがあるということが、この世の、他の交わりと全然違うところなんです。私たちはそのことはよくわかるだろうと思います。私たちも兄弟姉妹のことを思うときにです、教会の人たちはいい人たちだから、仲良くしているというのではないと思います。祈り合っているような、そういう間柄なので、世の中の他の交わりとは違うところがあるんです。そしてお祈りのうちにです、その相手のことを覚えていくときには、実はその相手の周りにいる自分が会ったことがない人についても、近しいものと感じるようになる。教会の、一つの教会を覚えるのであれば、その教会で私が会ったことはない新しい人についても、その教会に連なること許されている、本当にその人のことを感謝ですって思いながら、その人たちのことも神様にお祈りするっていうことがあるだろうと思います。パウロはそういうお祈りの生活を過ごしていて、そしてフィリピ教会のすべての人に向かって、すべての聖なる者たちによろしくというふうに言っているわけです。で、私たちは、今日この金曜礼拝に集まってここで、お祈りを捧げます。この場所にやってくるメンバーっていうのは、教会の群れ全体からしたらほんのわずかの、一握りの、人でしかありません。私たちがここで教会全体を目にできるかと、そんなことはないんですね。一部の人しか見れないけれどもです、私たちは今日ここで姿は見えませんけれど、兄弟姉妹のことを覚えてお祈りを捧げるんです。すると本当に不思議ですけれども、その時兄弟姉妹は私たちにとって近しい間柄の人になっていくんです。そして実はそれは逆のことも言えるんです。私たちがここでなぜ金曜礼拝を守っているか、それは毎週の日曜日の礼拝を守りにくいという状況もあるので、金曜日に来れるのならこの礼拝をしましょうと言ってここで礼拝が始まっているわけですけれども、実は日曜日の主日の礼拝の中で何が祈られているかというと、この礼拝においでになれない兄弟姉妹がいらっしゃるけれども、どうか神様その方々も守って導いてください、その方の信仰を支えてくださいって祈りながら礼拝が捧げられているわけです。そうすると、実は私たちはその日曜日に来れないとしても、その礼拝の中で祈りに覚えられている、そういうものとして生活するようになるんです。私たちがなぜ そのようにお互いを覚え合って祈るのか、それは人間的に近しいからでしょうか。そうじゃないんですね。そのことが非常によくわかるの、やっぱりお祈りの言葉を考えてみるとよくわかるんですが、お祈り、礼拝の中で祈られるお祈りで、こういうお祈りあると思います。今日初めて礼拝においでになった方、どうかその方にイエス様が出会ってくださいますように。その初めて礼拝に来た人っていうのは、私たちにとっては会ったことがない人です。普通に言えば関わりがない人、ところがその人がイエス様に出会えますようにって教会の中で祈りが捧げられる。さらに言うとです、まだ教会に来たことがない人のことも礼拝の中で覚えて祈るわけです。まだ教会に来たことがない方でも、どうかこの教会の礼拝においでになれますように、イエス様と共に生きる生活にどうか道が開かれますように。あるいは教会員がここに礼拝するときにです、一人一人が愛する家族を覚えて礼拝をするんだけど、なかなかその家族に福音を伝えたいと思っても思うようにいかないというときに、どうかそういう方々も礼拝に招かれますようにって祈りが捧げられる。そうすると、私たちは知ってる相手のことだけ祈ってるんじゃないんですね。知らない人たちのことも含めてお祈りをしている。そしてそういう中で、実はキリスト者の交わりっていうのが、近しいものになっていってるんですね。顔は知らないけれども、しかし本当に心から挨拶を送りますっていう間柄が生まれていくんです。私たちの、交わり、パウロとフィリピ教会の交わりもそうですが、そこの中心にはお祈りということがあったんだっていうことを一つ、確認したいのですが、しかしその際さらに覚えたいこと、考えておきたいことがあるんです。それは何かって、私たちみんな自分の口で、あるいは自分の心でお祈りします、だけどそのお祈りっていうのは独り言ではないんですね。私たちが祈るときには、宙に向かって、何もないところに向かって自分で言ってるんではない。そうではなくて、必ず私たちの祈りに耳を傾けてくださる方がいらっしゃって、その方に向かって私たちは祈っている。そして実はその祈りが真実にそこにあるっていうのはどういうことなんだろうかって考えてみるとです、私たちがもちろん真剣に祈るってこともあるかもしれないですけれど、私たちの思いが真剣だとか、私たちの気持ちが本当に強く思ってるから真実だっていうのではないように思います。私たちがどんなに強く思い込んだとしても、もしその祈りに耳を傾けてくださる方がいらっしゃらないのだとしたら、それはやっぱり空中に虚しく消えていってしまう言葉です。しかし私たちの祈りはそうならないんです。どうしてか、私たちがどんなふうに祈るときにもそれに耳を傾けてくださる方がいらっしゃるからです。私たちのお祈りって、もしかするといつも同じ調子で祈れないかもしれません。いろんな思いがけないことで気持ちが動転してしまったり、混乱してしまったりして、あるいは神様に対していつもと同じように信頼を持ち続けることができなくて、疑いにとらわれてしまって、どうなぜですかというのをお祈りをしたり、あるいは神様に向かって呼びかけても何て祈っていいのか分からなくて、その後言葉が続かないで黙ってしまうということだってあるかもしれません。そういう意味では私たちの気持ちというのは本当に移り変わりが激しくてですね、常に同じ調子で真実に自分の気持ちだけで神様に向かっているなんて言えないようなところが私たちにはあります。しかしそれでもその祈りが真実なのはなぜかというと、私たちのありようは様々なんだけれど、私たちの祈りに耳を傾けてくださる方が変わらずにいてくださるからなんです。そして私たちの交わりの真実さっていうのがどこにあるのか、意外に思われるかもしれませんが、それは私たちが誰かを思い浮かべて、その人に対する気持ちが真剣だから真実だっていうんではないんです。もちろんそういう時もあります。私たちが誰かのことを本当に深く思いながら、あの方のことを思ってますっていうことはありえます。しかしまたそうじゃない時もありえるんですね。兄弟姉妹だけど、あんまり深く私たちは気にも留めないで過ごしてしまうということだってあるかもしれない。で、それは過ごさなきゃいけないなんて言われたって、私たちは全員のことを深く気に留めるなんていうのはなかなか難しいでしょうから、実際問題やっぱり気持ちの濃淡みたいなものは人間同士のあり方としてはあり得るかもしれません。 もしお祈りの真実さとか兄弟姉妹の思いの真実さとかあるいは交わりの真実さっていうのが私たちの心に、よりどころがあるんだとしたらです、それは実は時によって薄まってしまったりあるいは上辺だけのものになってしまったりすることがあるかもしれないんです。しかしそうではない、私たちがお祈りを捧げるときに私たちの祈りに耳を傾けてくださっている方がいらっしゃるんです。そしてその方が実は私たちが祈る前から私たちのことをよくご存知で、私たち一人一人のことを本当に深く御心に留めてくださっている。だから私たちは真実な交わりの上に立たされているんです。私たちは自分はある時には真剣に本当に心を注ぎ出すみたいにして祈るかもしれないけど、また別の時にはそんなふうに祈れないかもしれません。自分が祈ったことをもうすっかり忘れてしまって、そんなことを祈ったかななんて後から言われて、思い出せないなんていうことだってあるかもしれません。しかし私たちが忘れるとしても、あるいは私たちの気持ちが薄れるとしても、私たちの祈りに耳を傾けてくださっている方というのは変わることなく私たちの祈りを御心に留めてくださっているんです。そしてそのご計画の中で、御心深く秘めたご計画の中で最もふさわしい時、最もいい時を選んで、実は私たちの祈りを聞き上げてそれを用いてくださるようなところがあります。だからパウロの挨拶っていうのはですね、パウロが単にフィリピの教会の人たちと親しいから仲がいいのでよろしくって言ってるんじゃないんです。そうではなくって、パウロの祈りにいつも耳を傾けてくださって、そしてパウロを伝道者として使わせてくださっている方、その方がフィリピンの教会の一人一人のことも本当に深く御心に留めて、真剣に持ち運んでくださっている。そのことを覚えながら、どうかフィリピ教会の生徒のお一人一人、皆さんも、この方の真実な交わりの中に歩めますようにっていう、そういう思いがこの挨拶の中心にあります。ですので最後にこういう言葉が出てくるんです。この手紙の一番最後の節というのは本当にパウロの祈りのですね、あるいはパウロの交わりの中心を指し示すような言葉だと思います。23節です。主イエスの恵みがあなた方の霊と共にあるように。実はこれ気がついてみると23節もお祈りの言葉になっています。フィリピの教会の人たちに向かって、あなた方がイエス様と共に歩みなさいとか、イエス様に向かって歩んでいきなさいって勧めてるんじゃないんです。イエス様の方が恵みを持ってあなた方の霊に臨んでくださいますようにって、そういうふうに語ってこの手紙は結ばれているんです。イエス様がどうかあなた方の歩みを真実なものとならせてくださいますように、そしてこの私との交わりも、あるいは教会の交わりが、キリスト者同士の交わりが本当に真実なものとされますように。パウロはそういう祈りの言葉を、この手紙の一番最後の挨拶として記しています。私たちの交わりにもその根源のところに同じものがあるんだろうか、あるんじゃないかと思います。どうかあなたが主に覚えられ、恵みのもとに持ち運ばれ、イエス様にいつも伴われてお過ごしになれますように。この私もどうかイエス様に伴っていただいて、一つの群れの中で同じ主にある兄弟姉妹として歩むことができますように。私たちはそういうふうにお互いに祈り合いながら、また祈られ合いながら、この教会の枝としての生活を過ごしています。信仰というのは自分の思いの強さや自分の思いの確かさではなくて、イエス様がこの私を最初に覚えてくださって、十字架にかかり復活してくださっている、そして私たちをこの教会の枝として生きるように招いてくださっている、その招きの中にあるんです。私たちはそのイエス様によって信仰を与えられ、そして慰められ、勇気を与えられ、信仰を励まされて、この地上の生活を生きていっていいのだと呼びかけられていることを覚えたいと思います。私たちが自分自身も、また私たちが覚える兄弟姉妹、あるいは また兄弟姉妹になっていない隣人たちも含めてイエス様の恵みに自分自身を委ね、また一人一人を委ねる、そのような歩みを続けるものとされたいと願います。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、金曜礼拝はいつもここに集まることのできる兄弟姉妹の数は多くはありませんけれども、しかし真実な私たちの贖い主であり、そして私たちに新しい命を与え、新しく作り変えてくださった主が共にいてくださり、また教会の主としてここにいてくださるので、私たちは教会の枝としてこのところで礼拝を捧げ、そして誠に大きな希望と勇気と与えられて、ここから歩んでいくことができます。私たちのために十字架にかかって罪を清算し清めてくださった主イエスキリストが私たちと共に歩んでくださり、ここからの一巡りの時どうか共に歩んでくださいますように、私たちはそのことを表すように、主が復活された日に教会に集うように招かれています。どうかその日曜日の礼拝に私たちが共に集い、そして一つの群れとしてお互いを確認し合いながら、イエス様の御業を共に賛美し、あなたの恵みが本当に私たちを一つの群れにするということを確かに覚える、そのような道のりを開いてくださいますように。どうか今私たちに信仰によってそのことを思い起こさせ、そして主の体なる教会の枝であることを思い出させてくださいますように、ここから歩んでいく生活の中で私たちがどのように歩むときにも主イエスキリストが共にいてくださり、そして私たちの一言一言の祈りに耳を傾けてくださり、御心のままに私たちを持ち運び、最も良い道へと使わせてくださることをどうか私たちに信じさせてください。この時さまざまな混乱や不安が世の中を覆い、そして人間が交わらないようにするというありえないことが語られています。私たちが一人で生きられるはずがないのに、まるで人間が一人で生きることができるかのように、私たちの周りでは孤独になることがまことしやかに語られていますが、どうか私たちがウイルスのために距離を取らなければならないときにも、交わりの中に置かれている一人一人であることを覚え、歩むことが許されますように、またそのことをなかなか思うことができず孤独になっている方々のために覚えて祈り、主がその方々を訪れてくださいますようにと願います。どうか私たちがお一人の主のゆえに救われ、本当に大切なものを与えられて、その方を証しするものとしてこの地上に生かされていることを覚えさせてください。私たちが一人一人自分の人生の中で主を表しながら歩んでいく、そのような在り方を考え、またふさわしく歩むものとなれますようにお導きください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。